ゆりねのセロトニンと食の話。この番組は健康に生きようをテーマにセロトニンと食の話をしていく番組です。健康について考え、健康になるためのヒントをお伝えしていきます。リスナーの皆様と共にハッピーなひとときを過ごせますように。ゆりねのセロトニンと食の話、始まります。はい、3月1回目の、ゆりねのセロトニンと食の話、ラジオを始めさせていただきます。今日はですね、またまたゲストさんをお呼びしております。セロトニン道場でご一緒させていただいた、木村さん、頭痛専門家の方ですよね。
はい、木村です
、はい、お呼びしておりますので、はい、木村さんと一緒にいろいろねお話をしていこうと思いますので、皆様どうぞ最後までゆっくりとお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは今日もよろしくお願いします。この番組は In Reality is a Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
というところで、はい、木村さん、
はい、早速ですね。
早速、
はい、
ね、私と木村さんと、岡島のセロトニン道場で、
あ、そう、同期でね、
はい、同期で、
はい、
勉強させていただいたんですけど、
は
い、
6ヶ月、
そう、6ヶ月 ね、
長かったかなっていうか、
まあ、長かったような、短かったような、ね、ところなんですけど、はい、まあ、あれからもうだいぶ
どのぐらい経ちました、ね、あれからね、
経ちましたね、
半年は、
半年以上経ってますよ ね、
この前僕に、ね、卒業生の方の来たんですよ、また第何期に、
卒業式のご案内、
そうそうそう、
うん、
先月ぐらい、来られるかなと思って来たらいなかった。
あ、そうなんですよ、ちょうどね、うん、私は、まあ、長女が出産だったもんで、
はい、
まあ、年末年始は本当私は大阪に、
うん、大阪ね、
はい、いて、うん、なんか残念、木村さんとなかなか会えなくて、お会いできなくて、
うん、でも一番ね、うん、スパゲティ屋行ったりいろいろね、一番したのは
そうそうそう
ゆりねさんだもんね。
そうそうそう、なんかね、うん、セロトニン道場でいろいろ絡んでいただきましたよね。
そうですね、本当本当
ありがとうございます。
年も近いしみ
たいな。そうそう、年も近いからね。
そうですね、
もう昭和30何年生まれの
30年代みたいな共通するもんがありますよね、30年代って。
そうそう、
こう哀愁がね、
あ、本当ですよ、
いいですよね、
うん、昭和の真っ只中で、
そうそう、真っ只中で、まあ、バブル経験して、
あ、そうそう、バブルも経験し、
う
ん、いい時も悪い時も経験しっていうところで、そんなところでね、
はい、
今日はお久しぶりなんですけど、
はい
はい、ぜひ木村さん の、 そのセロトニン道場に通われた後の、はい、まあ、活動の状態、はい、状況とかね、
はい、
あと、まあ、日頃、
うん、
どんな風なことをやられているか、うん、
あ、なるほど、はい、
うん、で本当に木村さんはその頭痛専門家、
はい、
ですかね。
ええ、
はい、
頭痛か
頭痛か
頭痛治療科なんですけど、
ね、
頭痛プロの、うん、頭痛のプロですよ ね、
うん、
ね、自分が頭痛だから、
ね、あ、ね、うん、あの最初なんかセロトニン道場でお会いした時の自己紹介の時も、うんうん、はい、そのご自身が、頭痛持ちで、
そう、
うんうん、
僕はね、
うん、
小学校の時から頭痛なんですよ。
それ
で、まあ、母親が頭痛持ちだったから、
ね、あ、そうなんですか。
気がついた時は頭痛があって、
うん、
で母親に言うと、
うん、
富山の薬売りの箱からシューッと切りの箱を出すと、うん、ケロリンっていうのが出て
き
て、すみません、あんまこの商品を あれですね、商品名言っちゃいけないですね。 K っていう薬をね、
あ、
うん、必ず苦いんですよ、これは。あの茶色いハトロン紙にこう包んでやって、ザラザラして、それをよく飲まされてましたね。
あ、そうなんですか、
うん、
そうかそうか。それであのご自身でじゃあそういう頭痛、
そうですね、でも頭痛が病気だっていうのを知ったのは、うん、30歳ぐらいになってからです。だから調子は悪いんだけど、病院行っても風邪だろうとかなんとか言われて、まあ、世の中でまだ頭痛を病気って認められてないくて、うちの父親にも頭が痛いって言うと、平素の鍛錬が足らないとか言って怒られるんで言えないんですよ。それで母親も頭痛で寝込んでると叩き起こされてっていう、だから頭痛ってなんて嫌なんだろうとか思ってね。
ああ、そうですね、うん、なんかあれですよね、その頭痛っていうと本当に、うんうん、あの なんとか名っていうなんか病気の病名がつくわけではないから、
うん、そうなんですよ。女だったらね、骨が折れてる方がみんな心配してるよね。
あ、まあ、そうですね、骨が折れたり、
う
ん、
そうそう、
まあ、血が出てたりとか
ね、
どっかこうね、あの異変があると、 目に見えるもの、
そうなんですよ。だから、
ね、
骨折で仮病ってないし、
あ、まあそうですね、
普通だと必ず仮病だとか言われたりね、
うん、
そういう、だから頭が痛いのと、
うん、
心が痛い、
あ、心が痛い
そうです。
ねえ、
うん、そうですね、そういう
こと、なんかそうですね、それって結構現代社会にすごく通じるものがありますよね。
うん、いや、そうですね、だから、うん、その検査値が悪いとかね、検査して、
うん、
CT 取ったら何かあったとか、
うん、
さっきみたいな骨がどうとかっていう病気は分かるんだけど、今、はい、打つとかいろいろあるじゃないですか、こうメンタルでなる病気ってみんなあって、まあ、そんな気のせいだろうなんて言って、ずる休みだとか言うけど、でも実際に本人苦しいし、
そうですよね、
そうなんですよ。だから、まあ、これは僕はたまたま頭痛をやってるんですけども、本当共通する、
うん、
あの苦しみがある。
そうですよね、その中、うん、結局頭痛っていうところの苦しさも、
うん、
あと、まあ、現代社会に多いそのメンタルの部分の苦しさっていうのも、なんかやっぱりこう目に見えない部分のあの苦しさ、 その人しか分からない苦しさっていう、
でその苦しさの中の辛いとこにやっぱりこう感情とか、
うん、
心理状態が大きく関わってて、そこにやっぱセロトニンが大きく関わってるなっていう、
そうですよね、出ましたセロトニン、
セロトニンなんですよ。セロトニンがね
そうですね、そこであれですか、木村さんはそのセロトニンを勉強しようと思った、
そう、あ、うん、僕はね、そのすごく頭痛がひどかった時が、うん、まあ、ずっとだから小学校の頃からひどかったんですけど、
うん、
あ、だんだんひどくなって、まあ、40歳ぐらいの時はね、はい、ほぼ毎日薬飲んでましたからね。
あ、毎日
薬飲んで、朝5時頃から頭が痛い、目が覚めて、
うん、
まずバッファリン飲み、
あ、
バッファリン、まあ、B ってごめんなさい、 B っていうのを飲んでね、
まあ、バッファリンでも大丈夫と思いますよ、
はい、じゃあ一応イブとかも飲みましょうかみたいな、
はい、
いろいろね、こう、まあ、飲んで、でその後にまたちょっと偏頭痛専門のトリプタンっていうのを飲んでみたいなのは、まあ、月に飲まない日が 2,3 日しかないぐらい飲んでましたん で、
ん
で、これはいかんと、
はい、 ね、 ね、
うん、でまたそこから大学院に行って、こう痛みがなんでこんなに続くんだろうみたいなのを、
うん、
もう少しメンタルみたいなところから勉強しようと思って、
うん、
心身医学っていうそういう方を、まあ、大学院で勉強しだしたんです、うん、
あ、心身医学、
うん、心身健康科学とか心身医学とかね、まあ、そういう、まあ、心と体がどう関係するかみたいな、そういう研究を始めたんですよ、ね、
はい、
まあ、その時に、あのセロトニン道場の有田先生はまだ東邦大学にいらっしゃってね、
はい、そうですね、東邦大学のね、
そうそう、で、うん、心療内科とかの、
ね、
心身医学とか一生懸命やってらっしゃってて、まあ、有田先生の本はよく読まして、本じゃなくて論文をね、読ましていただいてたんですけど、
うん、
まあ、あのすごく有名な先生だし、 なかなかそう簡単に、
うん、
何お付き合いできる、
あ、まあお会いできる、
うん、まあ、学会でお話しするとき、まあ、ただの実績のない一研究者と、ね、世界的にこう
有名な、ね、
先生だったら、ね、ちょっと名刺交換ぐらいしても、うん、先生フォンなんてできないじゃない、まあ、そういうじゃないし、うん、先生がそういうセミナーとかやっても学会の主催のセミナーとか行くと大勢こういるお医者さんの中のポツンとなんで、はい、まあ、ちょっと全然そういう感じじゃなかったんで、
うん、
でなんでセロトニン道場を知ったのかっていうと、
うん、
これはやっぱ天からのメッセージが
天からのメッセージ
で
素晴らしい、
これ H って言うんですよね、
え
H が降りるって、
あ、そうなんですか、そうそう、
必要な時に必要なものが必要な方に降りてくるっていうそういう考え方があって、
あ、そういうメッセージがね、
そう
メッセージ天から降りてくる、ね、
そうそう、だからこうネットを調べた時にパンとセロトニン同時はピッと目に入ったんですよね、
あ、まあそういうのもありますよね、あのいくらなんか検索して探してもそこにたどり着かないっていう時もあるし、
うんうん、
たまたまなんか検索したらたどり着くっていう時ありますよね、
そうそう、うん、だから本当にね、
うん、
偶然だし、
うん、
僕は来るべきにしてきたし、先生はやるべきしてやった、うん、
そうか、そういう運命的なものがあって、
そうそう、
まあセロトニン道場に導かれたっていう、
もう俺は行かないとって思って、それで初めに申し込もうと思った時はもう半分ぐらい過ぎちゃってたんですよ、うん、その
期間が、
あ、だったらじゃあ次の時がいついつからあるよって言われて、それで次の晩の時から確か来たんで、
うん、
うん、なんでさゆりさんとお会いしたのもそういう 縁があって、
あ、まあそうですよね、
うん、
それであの木村さんはね山梨県ですもんね、
そう
出身が、
そう
出身でか、
今
あの今ね、うん、お住まいなの
が、そうなんです、八ヶ岳の麓、
ね、
標高 708m のとこ住んでます、高尾山の上ぐらいのとこ、
ね、素晴らしい、あの自然に恵まれた、
うん、そうですね、
すごくいい場所にね、
うん、いいとこですよ、で北斗市の宣伝ちょっとしようかな、
ね、あ、そうですね、北斗市ね、
今ね移住先ナンバーワンですから北斗市ね、
うん、ね、
全国で一番どこだっけ、どっか沖縄か北斗市ぐらいなみたいなぐらいじゃないですか、まあ、ないし北斗市は晴天率が、
うん、
日照率がすっごくいいし、
うん、
で山は目の前に八ヶ岳、南アルプス、富士山みたいな、
はい、うん、
三方よしですよ、
すごいですね、
すごいです、
あ、三方よしってあの、
うんうん、
富士山とかこう、
もう全部見えちゃう、
そうか、全部の山が見える、
見える、
あ、素晴らしい、
素晴らしいですよ、本当に
すごいですね、
素晴らしい、でね八ヶ岳もね長野の方行くとこう八つに見えないんですよ、
変
な長いだらだらって、うちの方から見るとこう八つにちゃんとこう見えるしね、
へー、すごいですね、
すごいです
ね、なんか素晴らしいところにお住まいで住まわれていて、
はい、
でそこで頭痛専門学科っていうの
で、 そうです、ね、
あのご自身で、
はい、
診療所を作られてるんですよ ね、
そうですね、はい、僕は今だからその頭痛患者さんが、
うん、
まあ、頭痛患者さんって普通病院行くと、
はい、
まあ、どこも異常ないねって言われて、
どこも異常ない、
そうそう、異常ないんですよ、 CT とか MR 取ってもね、
は
い、血液検査しても異常ないから、じゃあ鎮痛剤って、まあ、病院行くとちょっといい鎮痛剤が出て、
ちょっといい鎮痛剤、
そうそうそう、まあ、そう鎮痛剤がちょっと違うだけでね、あ、まあ、その少し基準が違うトリプタンっていうのもあるんですけど、まあ、そういう違う薬が出されるだけで、結局、まあ、それで我慢してる人もいるし治んない人もいっぱいいるんで、まあ、そういう方をフォローアップしてる、感じですね、
そうかそうか、そんな感じで、
はい、
あの活動されてるっていうところですね、
はい、
はいはい、それではね、あのそろそろ前半ここら辺で終了して、はい、あの後半にね、はい、あのお話をさせていただこうと思うんですけど、はい、後半ではその、うん、今木村さんが、
はい、
やっているこの活動内容とか、うん、
はい、
うん、まあ、ちょっとした、そうですね、今の現代社会で最初も出たんですけど、
う
ん、
そうですね、
やっぱりその見えない、
うん、
その人の痛みとか、
う
ん、辛さ
を
ね、
や
っぱりそれを支援していきたいっていうお気持ち、
はい、
うんうん、そんなあたりをね、
はい、
ちょっとお話しいただければと思います、
はい、ぜひ後半も
よろしくお願いします、はい、はい、あのそんなところでじゃあちょっとここら辺で私の歌をさらっと聴いていただこうと思います。鎌倉散歩道です。 えたらいいね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕、武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕、武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、じゃあそれで後半いきます、はい、またよろしくお願いします、
はい、お願いします。後半もよろしくお願いします
と、はい、いうことで、前半ね、うん、まあ、木村さんが、うん、
はい、
まあ、セロトニン道場にこう導かれたみたいな話を、はいはい、していただいたのと、はい、あと、まあ、すごく有田先生に対してすごく尊敬とか憧れの念を持って、
はいはいはい、
その道場に通われたっていう話をね、はい、していただいて、で、まあ、今ねご自身が頭痛持ちだったっていうのもあるので、はい、それもあるのでなおさら世の中にその頭痛を持ってる人とか、うん、見えない病気で悩んでる人の、うん、まあ、お手伝いがしたいとか、まあ、支援がしたいみたいなお気持ちがあるっていうのね、うん、
そうですね、それ、はい、結局薬ってなかなか根本治療じゃないものがほとんどじゃないですか、
まあ、そうですよね、
その鎮痛剤でもそうだし、頭痛だけじゃなくてね、
はい、
それから、まあ、いろんな普通の糖尿病とかコレステロールなんかでも結局抑えてるだけでね、
うん、まあ、抑えるだけですよね、
そうそう、良くならないっていうのがあるんで、まあ、僕はもともと薬の開発やってCT とか、エコーとかの開発やってて、そういうのを、
薬の開発やられ
てた、それを40ぐらいまでそういうのやってて、そういう、治らないけど、症状を取るみたいのが、
はい、
今の現代医療の根本だから、そうじゃなくてやっぱもっと根本的に治したいっていう発想で、40の時にこっちから向こうに行って、
こっちから向こうというと
山梨に、東京から、
あ、そうか、東京にお住まいだったのが、う
ん、
そうそう、
杉並だったんでね、実家が杉並なんで、はい、それで向こうに、山梨行って、
はい、
田んぼから始めて、
田んぼから、
うん、食が、食から健康だとか言って
すごい
、うん、で田んぼから始めて、それで食事療法とかやったり、まあ、怪しい、ちょっと怪しい、霊気とかね、
怪しい霊
気、まあ、怪しくないんだけど、やっぱり現代、まあ、いわゆるサイエンスっていう科学からちょっと違う方向じゃないですか、いい
の
か、
ね、あ、まあ、そうですね、スピリチュアルなね、
スピリチュアルとかね、
ありますよね、
の世界とかね、まあ、そういう方にどんどんどんどんハマっていって、まあ、でも科学もやってたから、まあ、両方のいいところ で、
はい、
でやっぱ目に見えない頭痛とかメンタルの病気って科学だとちょっとなかなか、
はい、
まあ、隅に追いやられて、じゃあ精神科だね、なんとか診療ないかって言うけども、はい、結局みんなはよく分かってくれなくて、
うん、
まあ、心配してくれる反面、なんか何サボってんじゃないのみたいな、都合いいよねみたいな思われちゃう部分もあったりするんで、
そうですね、
もやっぱそういうとこをただ、はい、薬で抑えて、ちょっと症状を取るんじゃなくてね、本当に良くなる方法ってないのかなとか思ってた時に、
はい、
で、もう有田先生のセロトニン道場では、その実際にいろんな方法を試しながら、うつの方が良くなってるとか、
そういう
話があったんで、
ありましたよね、
で、そのセロトニンを自分の中で作るセロトニンをどんどんこう、ね、レベルをアップして、それで改善していくって素晴らしいお話だなと思ったんで、
そうですよね、結局なんかうつとかそういう精神的な病が、そのセロトニン、自分の中で作れるセロトニンで、こうなんかちょっと改善できる、そんなの知らないですよね。
そう、知らないんですよね。
知らないですよね。
そもそも、あ、そうだったんだって、セロトニン足んなくてみんなそうなっちゃってるの
もあるし、そうです
よね。
そうなんですよね。
そうそう、うん、それ特に僕がなってる、偏頭痛っていうタイプの頭痛の方は遺伝的でね、セロトニンがちょっと不足気味な人なんですよ、もともとね。
もともとセロトニンが不足しちゃうと、うん、そうそう、ちょっとやっぱ頭痛になっちゃう可能性が、そうですね、それはね、
まあ、セロトニンの一つの機能としてこう血管の収縮とかこの太さをこう調整する機能があって、それが足んないんです、はい、それがうまくできない、で広がりすぎて神経に当たって痛いとかね、そういうことになるんで、それに
血管が広がりすぎちゃってね、
でそれの代わりに作ったのがトリプタンというそういう薬があるんですけど、まあ、それも効く人も効かない人もいるし、それ使うと結局それずっと飲み続けなきゃいけない
し、まあ、そうですよね、そのなんか神経科から出されるお薬ってね、なんか意外とこうずっとね使い続けるとか、でその薬が今度効かなくなると、もっとね新しい薬が増えてとかね、
そうだったらやっぱり自分でそれを作れるようにな、そういう体にしていけばいいなということがあるん でそれが有田先生のとこでは道場ではそういうための方法をたくさんいろんな分野の方、まあ、当然有田先生が理論があって検証されながらいろんな分野の方がそれに合うようなものを実践として、
そうですね、やってくれましたよね、なんかね、あの前、1月に2月じゃないや、12月1月の時に、あの今石川の、富田先生と市川さん、
山梨に来てくれました、
あそう、なんかそんな話聞きました、そうそう、
一緒飲んでね、えらい盛り上がって
なんかあの二人、私今そのね市川さんと富田先生のあの歯医者さんにちょっと通ってるんですけど、そしたらあの木村さんのところ行ってきましたとか言うから、
なんかね大学のなんかの行事かなんだかの帰りに寄ってくれたんですよ、長野の方から帰って、
ね、なんかそんなんで木村さんと話してきたとか言ってたから、ちょっとびっくりしてたんですけど、
田舎の居酒屋でねえらい盛り上がりましたね、
ねそうそう、いやでもなんかそういうね、彼女たちもセロトニンについてのその勉強っていうのはやっぱり歯 の、あの治療とかっていう部分からやっぱりセロトニンっていうのが結局その 歯の表面だけが痛いとか虫歯だけが痛いっていう問題じゃなくて、やっぱり心とか神経に
そうですね、
関わっているのかなっていう、
そうですね、だからその、まあ、神経とかねそういうところに、まあ、実際に物質して作用するものとしてセロトニンっていうのが明らかになって、まあ、そういうのをどうやったらうまく自分たちで作ったり効果が出るようにするかっていうのを先生がね教えてくれたんです、それは非常に良かった、
そうですね、そう、で木村さんもやっぱり山梨からね、東京の御徒町まで来るから、で週1回あったじゃないですか、
そうですね、そうそう、
あ結構その期間しんどかったですよね、
そうですね、でもねやっぱ楽しいからね
楽しかったです、
楽しいから、まあ電車はね結構こうプライベート空間で結構歌たねしたり本読んだりいいちょうどいい感じなんで、
そうかそうか、そのまあ3時間くらいかかっちゃうじゃないですか、でもその間をなんとなく自分のこう過ごしやすい空間にして、
まあその他の日にしわ寄せはいくけど、でもその日はとっても楽しく過ごせるんで、まあそれは良かったです、
そうですよね、なんかあれですか、その受けた授業の中ですごくこれ良かったとかってのありますか、
まあいろんな授業を受けさせてもらえたけど、やっぱ一番こう簡単で効果的なのはやっぱ呼吸なんで、
ああ呼吸ね、
呼吸、
そうですよね、そう、
まあ、呼吸もそれぞれヨガがあったり、ディジュリーノとかあったりとかいろんな方法はあったんですけど、やっぱ呼吸ってねやっぱ本当実用的なんで、で呼吸 を今も僕もうちに来る患者さんに呼吸だよって、呼吸さえちゃんとしたら ね、ってまあ、だから姿勢が悪いと呼吸も悪くない、呼吸悪くて酸素がちゃんと運べなくてっていう、どんどん悪循環に入るん で、
そうですね、
でやっぱ呼吸がしっかりしないとこう気分も下がってきて交感神経高くなって緊張がまた強くて肩こって血管ギュッとしまって、まあ、全部こうつながってくるんで、
そうですよね、なんか唯一なんか人間の内臓とかで、調整っていうか自分で意識できるのが呼吸って言いますよね、
ですよね、
ね、
でその呼吸をしっかりちゃんとすることでまたセロトニンも上がってくるっていう、なんかみんなつながってるんだ、
つながりますよね、
すごいつながってて、本当僕はすごく頭痛が良くなった時がその45歳ぐらいの時に断食 と、毎朝のジョギング
を、ジョギング断食とジョギング、
そう断食は2ヶ月ぐらいしてたんですけど、
すごい2ヶ月、
まあ、その頃も毎日 7,8 キロぐらいジョギングしてたんですよ、 その時にね、スコンとなくなったんですよ。
へえ、頭痛が。
頭痛が。さっき言った毎日薬飲んでた頭痛が、朝から朝4時から痛かった頭痛が。
へ
え。お腹減りすぎてね、痛いの忘れちゃうんですけど、痛いのとそのマラソンが辛くて、ああ大変だって起きがけにやってたんで、でも、まあ、結局それが後で考えると、うん、みんないい方に働いて。
ああ。う
ん、
そうですよね。
そうそう。その時は分からずやってたんですけどね。
あ、そうですよね。うん、いやでもすごいですね。その、まあ、呼吸とか、うん、あとはまあ食事のことを、うん、まあ、徹底してやられてますもんね。
もうやっぱ凝り性なん
です。凝り性。凝り性。まあそこまでなんかストイックに、うん、あの皆さんちょっとできないかもしれないけど、
そうそう、そうですね。だからやっぱできる範囲、うん、やっぱゆっくり長く吐くってすごく大事なことなんで、うん、僕も今ストローで呼吸をさせるっていうのはやってるんですよ。
うん、あ、でもそうですね、ストローで呼吸するとかなんかを使って、あの日頃身近にあるものね、使って呼吸の練習するっていうのはいいですよね。
うん、でね、特にこう慣れてない人は、うん、もうバーッとふーっと吐いてすぐ、だからこうリズムがうまく取れないから、うん、ストローなんか使うとすごくいいですね。
そうですね。うん、なんかね、そんな具体的ないろいろな話も出たんですけど、あのもうお時間がね、
ちょ
っとそろそろ終了になってしまいますので、
何の話してたの。
いえいえ、あの、まあ、ぜひ皆さんね、このラジオを多分聞いてくださってる方はちょっと若干、健康に対して不安をお持ちの方もいらっしゃると思うので、そういったところで何かね、参考になったかなとも思いますし、なればいいなという思いで、はい、じゃあ、 あの後半ね、これでちょっと終了させていただきます。で最後に、ちょこっとあの木村さんの方からご自身の今の活動とか、何かね、周知告知があったらお話ししていただこうと思います。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル、
ということで、はい、木村さん、今日は本当に、3月1回目あのゲストでね来ていただきまして、本当にありがとうございました。
はい、呼んでいただいてありがとうございます。
は
い、
でせっかくですから、あのご自身の今後の活動とか、あの頭痛専門家のね、宣伝なんかもしていただければ。
わかりました。はい、今あの山梨県の北杜市の長坂町ってとこで、頭痛専門の整体院って形でやってます。うん、それね、上ラボ頭痛整体院っていう、頭痛整体院って、これはね、
上ラボね。
上ラボ。もともとはウェルネスデザインラボラトリーっていう、まあ、全ての方が自分なりにウェルネスをデザインして、それを工夫しながらやっていこうって、まあ、そういうことですね。頭痛があったり、いろんな障害があったり、ハンディキャップのある人が自分なりのこう幸せをね、追求していくのをお手伝いしたいっていうのが、うちのコンセプトなんで、まあ、形は今頭痛整体院っていう形でやってますけども、頭痛じゃない方とかね、うつの方とか、めまいがあったりとか、今来てるのは繊維筋痛症の女の子がね、中学生の子が来たりとか、まあ、いろんなそういうちょっと 普通の病院でなかなか治りにくいような方とかもいろいろ来て一緒にケアさせてもらってるんで、まあそのまあ、なかなか病院行っても理解してもらえないとかご家族とか職場で理解してもらえないって苦しんでらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんで、まあ、そういう方をね、はい、まあ、僕だけじゃなくていろんな方面の得意分野の方がいらっしゃるから、そういう方とネットワークを組みながらもっともっと、楽しい生活を送ってほしいなと思って活動してます。
はい、はい、
もうぜひ機会があれば八ヶ岳に遊びに来て、
ね、そうですね、八ヶ岳にね、
八ヶ岳に来つつうちにちょっと寄ってください。
そうですよね、なんかそう八ヶ岳ツアーで行こうなんてね、
う
ん、
そうです
ね、いう話も、
そう今後ねちょっと八ヶ岳の方にでそういうちょっと美味しいオーガニックの食事を取りながらセミナーとかいうのをね、4月以降企画していこうと思ってますんで、
はい、
本
当ね、ぜひね、だからもしも本当にこのラジオを聞いていただいて、うん、ちょっと興味があった方なんかはね、うん、ぜひそういったものを、はい、私たちにメッセージで伝えてくだされば、そうです
ね、
はい、
ぜひぜひメッセージで、はい、ね、何でも質問だけでもいいんで、うん、どうぞ来てください、ね、
はい、はい、じゃあそんなところで、はい、今日は、はい、山梨県、八ヶ岳近くの、
はい
はい、上ラボ
頭痛整体院、
頭痛整体院、
はい、
木村さん、
はい、
下の名前は何でした
っけ、友博です、
あ、友博さん、はいはい、木村友博さんに、ゲストとしてね出演していただきました。はい、はい、では木村さん今日はありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、皆さんも頑張ってください、
はいはい、では、はい、失礼します、
はいはい、ありがとうございました。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。はいね、本当に皆さん気になったらねぜひメッセージくださいね。はい、続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内でね検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。